みんな天才チャンネル月曜版。こんばんは、ミシュランエリです。この番組は聞くだけであなたの天才スイッチをオンにするみんな天才家機構がお届けします。みんな天才、あなたも天才性を発揮すれば世界でオンリーワンでナンバーワンになります。あなたは最強人生クリエイター。さあ天才スイッチオン。楽しみながら人生を切り開く最強人生クリエイター100万人を創出し、幸せスパイラルを起こします。 Hello there, it's your host Michelin Eddie. This is the September 1st issue. Today I'm gonna interview Mr. Seiichi Tanimoto, a member of City Assembly of Kure City. 今日は呉市の市議会議員でいらっしゃいます谷本誠一先生をゲストにお招きしてお話を伺っていきたいと思います。
応援貢献、夢の種、夢の種、
夢の種。改めましてこんばんは、ミシュランエリです。今日はですね、鬼丸と春人はおりません。しかしたくさんの仲間が来てくださっています。そしてですね、今日は特別ゲスト谷本誠一議員をお迎えしております。谷本議員はですね、平成7年に、呉市議会に初当選され、それから今6期目を迎えていらっしゃいます。呉市民の信頼の厚い先生でいらっしゃいます。そしてですね、今とっても日本全国から注目を浴びている先生でもいらっしゃいます。ノーマスク学校生活宣言ということで、日本中のマスクを外したい子どもたち、そしてお父さんお母さんの応援をしてくださっています。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日はですね、このノーマスク学校生活宣言で、全国のお父さんお母さん子どもたちを応援していく中で、それを通して見えてきた日本の教育の問題について先生に思う存分語っていただきたいと思います。イエーイ。日曜版でもどうしてね、ノーマスク学校生活宣言にを始められたのかっていうことをお話しいただきましたが、改めてお教えいただきたいと思います。
そうですね、コロナの騒動が始まって、みんなマスクをつけるのが最初当たり前だったんですね。だからそもそも頃はそんなに気にしてなかったんですよ。ところが例えば、宇都宮悟先生が、マスク不要論なんて本を出されたり、いろいろこう発信されてるので、やっぱりそうはかいけないのかなとこう思い出してですね、やってると、やっぱり実際に去年の夏を経験した保護者が、ものすごく暑い、子どもさんが暑い中で苦しんでましたよね。それをお母さん方もおかしいんじゃないかと気づいて、みんな勉強しだしたんですね、マスクの弊害ってあるんじゃないかということで、それで私もそれを同じようにですね、勉強して、そのような形でノーマスクへついて、なんとか我が子をだけでもやろうとするとか、そういうふうな、いろいろネットでですね、いろいろ情報を得まして、これは全国に広げていかないといけないなと、去年、今年になってからかね、もう具体的に始まったのはね、強く思ったんですね。
日曜版のね、パーソナリティの春人なんかを見ても、マスクをするかしないかっていうことが大問題になるんですよね。これがね、とっても不思議なんですよ。で、結局最終的に学校に彼は行けなくなってしまうんですけれどね。で、先生が見られた中で、どんな問題がありましたか？ノーマスクを貫こうとされるご家族で。
そうですね、 今回のノーマスク学校生活宣言は、学校の中でみんなノーマスクよということではなくて、はい、決意をした一家庭ごとに、はい、この児童生徒が親と一緒になってノーマスクを宣言しちゃうということなんですね、
はい、
でこれは宣言をすれば教育委員会や校長もこれ拒否できないということが、はい、分かりましたので、
はい、
それはある程度できるんですよ、うん、ところがその後が難しいんですね、
はい、ああそうなんですか、
はい、
どうしてそれは拒否できないんですか。
それはですね、まずマスクつけるかつけないか、これを、義務付けるつけることを義務付ける法律がないからなんですね、
は
い、
あそうなん
です。だからこれは強制ができないわけです、
はい、
でもちろんじゃあそのような法律をマスク義務付け法律を作ったとしてもですね、
はい、
これは憲法違反になる可能性が高いので、
はい、
簡単にはそういう法律ができないんです。
あ
ですから、はい、そういう法的根拠がない中で校長が学校のルールだから、はい、あなたはマスクをつけなさいということが強制はできません、
は
い
は
い、
それは初めて知りました。
あ、そうですか。みんな知らないと思うんですよ。
そうですよね。
みんな、はい、みんながこれルールだから、みんなやるんよと。で、マスクをすることが感染の防止対策になるよというふうにみんな思い込んでいらっしゃいますからね。
そうですよね。
それに従うことが、はい、みんながそのコロナから脱する一つの方法だと思い込んじゃってるから、
はい、
今のような方々はなかなかちょっと知らない方が多いんじゃないかと思います。
そうですね。はい。で、そこから問題というのは、
でそうですね、一応その宣言をして、はい、もう拒否できないよということになった時にですね、
はい、
ある学校の校長は、
はい、
それなら勝手に宣言するんだから、
はい、
学校はそれに対してサポートしませんよというふうにはっきりおっしゃった校長が現れたんですよ。サポートというのはどういうことか書いてあるんですね、はい、一つの学校で一人だけマスクをつけないということは、はい、
うんうん、
マスク警察にやられちゃうということです。
子どもの正義感に駆られた
と、はい、ね、まずは同じクラスの児童から、
はい、
お前なんでマスクせんのやと言っていじめられますよね、
はい、
それから同じ学校の先生からもそしたらマスクしなさいということで、
うんうん、
先生も理解してなかったらそういう先生もたくさんいる。
そうですね、
だからマスク警察というのは児童、先輩、それから学校の先生、
はい、
さらに他の児童の保護者も言ってくるんです。どうしてあの子だけノーマスクを認めてるの、おかげで私の子供が感染するじゃないか、うん、いうようなことを校長に言っていくわけですよ、うんうんうん、つまり四面楚歌になっちゃうんですね。ノーマスクを宣言するということは、
はい、
その時にそれを学校が守ってあげることをしないとできないということです ね、
うん、
そうですね。それを理解する教育委員会や学校がそう多くはないということなんです。
あ、
はい、
ことなかれ主義というか、ね、なんか黙殺というか、
そうですね、例えば成功してるところは例えば、
はい、
校長先生が理解して、
はい、
担任の教員を通じてですね、
はい、
ホームルームで言うわけですよ、
うん、
今日から誰々さんは、
はい、
お父さんやお母さんと相談をして、
はい、
マスクをつけないことになりましたよ、うん、でみんなもそれを温かく見守ってあげてねということで言えば、
はい、
特に小学校はあそんなもんかなということで、
うん、
みんないじめがなくなるんですよね。
あ、そうですか。
ところがそれをやらない校長が出てきたわけですよ。
あ
なた方が勝手にノーマスクを宣言勝手にしたんだから、
はい、
うちは知らんよと、はい、そんな校長が出てきたということですよね。
そ
うなったらもういじめの対象になるから、
そうですね、
いくら宣言をしてもやっぱり校長らのサポートがないとうまくいかない、
うん、
学校に居づらくなってしまう、うん、子供があるいはもう嫌だお母さんって言って泣き崩れてしまう、
う
ん、こんなことが起こりうるということです。
そういう校長先生は法律の知識っていうのもあまりないっていうことですよね。
そうですね、もちろんそういうことも勉強されないんですが、
うん、
校長先生はどうやって得点を稼ぐかいたら教育委員会から言われたことをやるのが得点になるんですよ。
そうですね。
でまずね、はい、どういうふうになってるかいたら、 なんで教育委員会はマスクをつけなさいというか、
はい、
ここから我々知っとかにはダメですよね、
う
ん、
そうですね。
それは文科省がそのように言ってるからなんです。
ほうほう。
文科省がね、はい、全国の教育委員会に通知を出しまして、うん、
はい、
これが衛生管理マニュアルという通知なんですが、うん、それにはですね、体育や部活を除いて学校生活ではマスクをつけてくださいって書いてあるんですよ、
は
あ
は
あはあ、ですから各教育委員会は校長先生を集めた会議で、
はい、
国からこのように来てるから、
はい、
頼みますよということでみんなを言うわけね。ただ校長先生らはそれをもう通知書ももらえますから、
はい、
それを読んでみんなにマスクつけなさいというように指導する、
うん、
それを一人の家庭がひっくり返そうというわけですから、
うんうん、
抵抗するわけですよ。
そうですね。
そこがあの大きなネックになっております。
あの問題なくやるっていうことがあの退職金に直結するんですよね実は私は知ってるんです。
そうですか。
そうなんですよ。なんかね、なんかすごい問題になったりすると、あの退職金が減ったりいろいろあるんですよ、
は
い、
それはね、あの各あの自治体によっても違うと思うんですが、
はい、
あの普通ですね、一般的なことを言いますと、
はい、
あの公務員の給料というのはそれぞれ減らないんです。
あの
一応この段階まで来て、はい、そこの段階ではあの人事効果といってね、はい、5段階に評価されるんですよ、
はい、
それが評価が下であっても給料には関係ないんです、はい、その給料が動かなければあのいろんなものも影響されませんし、ボーナスも影響されませんし、最後に退職金も影響されないんですが、今のようなお話はあのよっぽど悪いことをして懲戒を受けたようなところだろうと、それ以外はですね、一切関係ないと私は思います。
間違えておりましたあのいろいろねお話を聞く中でそのように聞いておりました。
あ、そうですか。それはちょっと多分こう雪がある前のようにこう広がっていったような気がしますね
そうですか、すいません。
それよりもね、あの教育委員会のことを校長が従わなかったら、
はい、
あの人事でスペアショックを食うんですよ。
あ、
例えばある学校の校長さんだったら、
はい、
次は人事異動で、はい、ちょっと田舎的なところにさせたらことは悪いんだけど、はいはい、行かされるんですよ、
はい、
そのようなことが怖いので、はい、あのイエスマンになっちゃうんですね。
うん、私ね、あの日曜版で春人とお話をされてた時にあのお話してらっしゃいましたけど、あのイエスマンを作る教育、
はい、
戦後からずっとそうだっておっしゃってましたが、私ねすごくそれにね同意するんですよ、っていうのは私あのね長年塾をやっておりまして、子どもたちの成績を良くしようと思って一生懸命頑張ったんですよ。だけどこのみんな天才化機構を作り上げる中で、その教育っていうのがおかしいってあの鬼丸がガンガン言ってくるのでよくよく考えたらですね、例えば日本の学校のテストって教科書に書いてあることが全部書いてあるんですよ。でそのテストを読んで、で、あ、自分このテストに書いてあることは自分の知識とあの知識と結び合わせたらこういうふうに解けるんじゃないかっていう新しいことを書くとペケなんですよ。でそれよりもそのテストの中に書いてあることとことの答えをそのまま書く、新しいことを書いたらそれ関係ないになっちゃうんですよね、当然ですけど。で日本のテストってテスト問題の中に答えがあるんですよ。だからそこの紙の中をずっとこうぐるぐるぐるぐる回るような教育になってるって、で先生が言ったことをそのまんまインストールして、それをアウトプットしてテストに書くんですよ。でそうしたら丸がもらえるんです。だからあの谷本先生がおっしゃっていたように、上から言われたことを、ま、そのまま疑うことなくインストールし、そのまま人に伝えるっていう人が出てきちゃう。
その通りですね。ですからその結果、今どうなってるかといったら、思考停止の人間ばっかりになっていた、
うん、
そういうことです。
そうです。
自分で考えることしないんですよ。
そうです、そうです、その通り。
これおかしいよ、これなぜなんですか言ったら、それに対してそれはそのようになってるからよ言うて押さえつけられて終わり、
そうい
うことなんですよね。
そうですよね、
はい、
でそれに異論を唱える子供でもいようものなら発達障害という名前がつけられるんですよ。
なるほどなるほど、
そうなんです、うん、 でそういうことが透けて見えてき始めたんですね、はい、他に何か疑問に思われることとか腹が立ったこととか
腹が立ったことは今までね教育っていうのは例えばよくあるのは歴史の教科書なんかがよく問題になって、はい、まあアジアの国々に対して忖度するような書き方じゃないと、はいはいはい、検定を通らないとかですね、うん、もう完全にその決められた中でしか教えられてない、はい、いうことがありますよね、はい、でそれについてやっぱりこう学校で議論するということは一切ないですわ、うん、そしたらやっぱりダメ人間になっちゃうんじゃないかなというふうにはこれ思いますよね、
う
ん、
そうですね、先生は高校を卒業してすぐプロ棋士を目指されたんですよね、はいはい、でその時にもう大学行ってもダメだって思われた、
はい、
それはなぜ思われたんでしょう。
そうですね、私はこの高校の時にですねやっぱりその人生の奥義というものを極めたいという思いがあって、はいはい、あるいは宇宙の真理とかですね、はい、人間は何とのために生きてるかとか、うん、そういうことばかり考えてたわけですよ、はい、ところが大学行ったら、はい、やっぱりイエスマンでいい成績を取らないと入れないので、はい、これは意味ないんじゃないかとこのように感じましてね。でそれを大学行かずに将棋の道将棋道で将棋というのは人生の縮図とか、はい、言われていますし小宇宙とも言われているので、はい、それを極めることによってそのような人生の目的とかですね、うん、宇宙の真理探求できるんじゃないかと思って将棋の道を選んで大学は蹴ったわけですね、うん、あ、はい、
素晴らしいですね。高校生の時からそんなことを考えてるわけです。すごい普通気がつかない。
いやまあね、そのことは実は自慢話になっちゃいけんけどね小学校とか、はい、もう実は保育園の時から考えてましたから、は
い、素晴らしいですね
変わり者ですから
でそうやってで政治家を目指された、
ね、そうですね。それは将棋がまずあったんですよ、
はい、
将棋で高校を卒業間際にプロ棋士の弟子入りを切って大阪に行ったけども、はいはい、高校出てからでは遅いんですね、うん、ですから年齢制限という網に引っかかりましてですね、まあクビになったと。だからそれで政治を次に選んだと、うん、つまり手段ですよね、うん、将棋も政治も人生の奥義をつかむ、はい、あるいは世の中を良くしていくために人生の奥義を学ぶと、
はい、
それがその手段として、まあ、政治を選んだと、うん、こういうことでございます、
はい、でそれで世の中を良くしていくために、
はい、
ノーマスク学校生活宣言を、はい、されているわけですね。
そうですね。それはあくまで、はい、そのコロナの茶番というのは嘘だというのを気づいたからですね、はい、その中の流れの中で感染症の対策も嘘だし、
はい、
でその中にソーシャルディスタンスとか、うん、マスクつけることも特にマスクつけるのが一番害があるから、うん、これで悩んでいるお母さん方がたくさんいることを知ったのでですね、はい、それを突破できる方法を探っていったわけですね、うん、ただ実際に実践をされたお母さんが愛知県の方でいらっしゃったので、はい、その方とこのフェイスブックでやり取りするうちにですね、はい、相談も受けてアドバイスもして、はい、最終的にこうやったらノーマスクの宣言ができるということを確信を持って、はい、これが方程式になったので、うん、その方程式をフェイスブックで一般公開してやってると、
はい、
本当ですね、
はい、すごい反響ですよね今ね。
すごい反響でした、
ね、
はい、
はい、もう日本中のお母様方から注目を浴びている先生でいらっしゃるんですけど、はい、先生はこれまでにいろいろねノーマスク宣言を貫かれる時に、はい、この活動に行かれるまでに私プロフィールを拝見させていただいて、その原点がね自然共生党の設立にあるのではないかとちょっと感じたんですね、
はいはい
はい、それがあれですよね、東日本大震災の翌年ですかね、
はい、
ですね、
ええ、
その頃の先生何か決意は。
そうですね、私はその東日本大震災は直接の契機となっております、
はい、
それまでは私は議会の中でも、
はい、
グループ最大会派といわれるところに所属して、
はい、
活動してたんですね、
はい、
だけどそこにいたらやっぱりこのものが言えない、はい、で他の議員とも考え方が違うということがあったんです。
はい、
で元々私はあの自民党の国会議員の秘書をしておりましたんで、
はい、
あの原発推進派だったんですよ。
あ、そうだったんです。
自民党はこれはエネルギーの平和利用、はい、二酸化炭素の削減ということで当時から今もそうですが原発推進してるじゃないですか、
はい、
だから疑問を持たずにあのそれを私も思ってました、
はい、
ところが東日本大震災でそれがおかしいことに気づいて、はい、調べていくと違うということがこう見えてきたので、はい、そこで転換があったんですね、
はい、
でその時に私が思ったのはもともと自民党の代議士の秘書だったのと、
はい、
私の父があの社会党でですね、はい、労働運動で活動家だったんですよ。
あ、そうだ。
つまりどちらの方の流れもこう知ってるので、
はい、
あの右でもない左でもない本来 の, その自然に立ち返る政策を打っていかないと、あの人間の体もボロボロになるし、うん、貧富の差も広がっていくということで、うん、その右もない左もない中庸のそしてそれも高い次元に、はい、昇華できるような自然共生党の理念を立ち上げたというのがあるんですね、
はい、
まあ、それが実際に平成24年にですね、
はい、
私が最大会派を飛び出して、はい、でその自然共生党という一人会派を立ち上げて合わせて、政治団体にも登録したということから、うん、今ずっと進めております。
すごい勇気ですよね。最大会派から飛び出るっていうことはね。
そうですね。それはあの勇気も よりもあの必要だったんですけど、
はい、
物がこの言えなかったから勇気があったんですよ、いろんなことだから、あのでだそれはやっぱりそのやっぱり原発のおかしさ、
はい、
そこから始まっておりますね。
あ、はい、やはりね、私たち日本人は2011年からなんか不思議なことがいっぱい起こってね、なんか一人一人の心の中になぜっていう思いがすごくあると思うんですよ。でそれが2020年で2021年今年もそのなぜがどうして晴れないのかって思ったら政治だっていうことに、ね、気づいた方がねすごく多いと思います。でその中の先頭を切って、谷本先生をはじめとするねあの地方議員の方が、新型コロナワクチン接種中止嘆願書を発起人としてね400名でしたか、ね、
全部であの医師と議員を含めて、はい、署名は450名ですね、集まりました。
はい、ありがとうございます。私たちのために、はい、で、このノーマスク学校生活宣言の中で、今はちょっと苦しい場面にあるっていうことをお伺いしたんですけれども、はい、
ありますね。あの今までですねこの、連続43回この宣言をして、
はい、
全部成功 100% だったんですよ、
はい、
で今非常に難しいところが表に出てきましてね、
はい、
それで、今戦いを最中ですね。具体的に言いますとですね、例えば、1例目は岡山県の、はい、広島県と県境近くにある滋賀ですね、はい、ここへあのママさんからあのメールでアクセスがあって、
はい、
一緒に教育委員会に行ってくださいと言われたんです、
はい、
で私がそこでアポを取ろうとしたら、あの今あの非常にコロナが蔓延する時だから、その県境を越えてよその議員が来られちゃ困りますということで初めてね、私が直接行くというアポを取ろうとしてるのに、
はい、
初めて断られました。
あ、そうです
か。こんな教育委員会があるんだと。
あ、
その代わり私はね、はい、じゃあママさんにちゃんと話を聞いちゃってくれ言って、
はい、
一応言って、はい、ママさんが単独で行ったんですよ、
はいはい、
でそこでは一応聞き入れたんですが、はい、その後問題があったんですよ、
はい、
その教育委員会が今度は最寄りの校長と、
はい、
今度は手を組んでぐるんだっちゃったんですね。だから普通だったら教育委員会が分かりました、校長に言って校長もあのノーマスク宣言分かりましたということになるのが、はいはい、校長も嫌だと、はい、教育委員会もそんなのダメですよということで、
はい、
抵抗しだしたんですよ。こういうふうなケースがですね、うん、今出てきておりまして、今それ立て続けにですね、
はい、
出てきております。
あ、 そうですか。
あともう一つは、
はい、
F 市という市があるんですよ。
F 市、
はい、これはですね教育委員会にアポを取れたんですよ、
はい、
行ったら、
はい、
マスク してないことに気づいたんですね、その教育委員会の課長らが、
はい、
で腫れ物に触るごとく近寄るなと、唾が飛んだらわしらが感染するということで、時間も早く切り上げてですね、
はい、
全然話にならなかった宣言書を受け取らなかった、うん、こういうケースがあります、
はい、
で3つ目がですね、今度は N 氏ですわ、
N 氏、
これはですね、校長にアポを取ったんですが、
はい、
校長がもう夏休みを謳歌したいらしくてですね1ヶ月後ぐらいしかアポ取れんかったんですよ。それでそれじゃあ拉致が解ることで、
はい、
それよりも早く行ったらですね、
はい、
教頭が出てきて立ち話で、
はい、
宣言書も読まずに、
はい、
それで終わったと、
はい、
こんなところが出てます、
はい、
それから経緯ですね、経緯、はい、これはですねひどいです。教育委員会に電話したら、
はい、
係の下の部署の人が出てきて、
うん、
これは私じゃないですよ、保護者が全部やっとるんですが、はい、忙しいから今感染症対策でそれどころじゃないと、
うんうん、
だから会うことはできないということで蹴った。
あ、
これらをね今ねやるためにはもう直訴状を書いて、はい、教育長宛に手紙を出して、
はい、
いついつまでに回答をよこせいうような文章を作ってもらって、
はい、
で私があと回筆修正してですね、はい、それをまた内容を深めて、
はい、
添付書も証拠の書類もつけてですね、
はい、
これも出すということでこの前出したところです。そんな状況のところが今立て続けに増えてまいりました。
お話を伺ってるとですね、何ですか、こうコロナでこうマスクはね感染を予防するっていう効果はないというようなことが、
はい、
もう明らかになっているにもかかわらず、自分たちのね考え方とそぐわない生徒っていうのには、うん、教育の機会を与えないっていうことを言ってるんですよね。
その通りになりますね、実際、はい、
いうことですよね、
だからもう完全にもうこれを、まあ、コロナのというような言い方をするんですが、マスクをつけることがみんなのために貢献してるんだとみんな思ってるわけよ。で実際にこれ文科省からマスクをつけさせないと来てるんだけど、文科省に対して情報公開請求を国民がしたら、マスクに対する感染症予防効果があるエビデンスは文科省は持ってませんよということで、結局暴露された。それを説明しても証拠を出してても教育委員会は聞く耳持たない、
うん、
あるいは校長も聞く耳持たない、そんなところばっかりですよ今、
うん、私ねもうね学校行かなくてもいいんじゃないかなと思ってます、
うん、
個人的にはね、はい、
おっしゃる通りだね、私は、まあ、春人くんが中学生で学校行かない道を選んだじゃないですか、
はい、
そのぐらいの決意を今のやっていかないとですね、これ突破できないんじゃないかと。つまり学校行くのがもう全てだと、人生の全てだと思ってるじゃないですか、
はい、
私はまあ大学は意味ないと思って蹴りましたけどね、
はい、
で今回広島県の県立高校でノーマスク宣言をするお母さんが現れた、
はいはい、
でこれは県会議員と一緒に県の教育委員会の課長らにあったんです。で課長らはなんとか受け入れたんですけど、それで校長に連絡が行って、そこの校長は手ごわいぞということで、うん、私と保護者が一緒に行ったら、
はいはい、
その校長は私をこの部外者だから言って、
うんうん、
拒否したんですね、はい、そんな学校も出てきてます、
うん、
それで校長先生あなたはこれ拒否できないですよということでお話したんだけど、その場では一応受け入れた形は作ったんです、
はいはい、
これもその後ですね、
はい、
校長と県の教育委員会が手を握って認めないというようなことを言い出したわけ。認めるも何もないじゃないかと。そこで県会議員が文科省に電話したんですよ、
はいはい、
ただ私が以前調べたと同じ答えで、
はい、
これは強制はできない、
はい、
だからそれを選ぶ権利は保護者にあるんですよということを教育委員会が言っとると、
はい、
文科省が言ってるわけですね、
はい、
じゃあおかしなことを言ってる広島県の教育委員会を指導してくれと文科省に言ったのよ、
はい、
だから文科省は個別な事案には私らはタッチしませんって見事に逃げた、
うん、
つまり文科省からこれ腐り切ってるというふうに私は思いました、
うん、みんながね逃げ回っているという
今
の状況ですよね、
はい、
お話が盛り上がってまいりましたが、時間がやってまいりましたので今日はこれでバイバイで締めたいと思います。せーの、バイバイ、バイバイ。
応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。